この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's ワニアンライフ第161回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは、私はケサと
ボスコとコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
桜咲きましたね。
うん、やっと春めいてまいりましたな。何、テンション高すぎる。
すみません。いいと思いますよ。お元気そうで。
ああ、なんとかね。
何よりです。
いやいやいや、まあ、ちょっとね、今日は一人片付いたもんですからね。
片付いたっていう、嫁に行ったみたいな。
嫁そうか。嫁には行ってないんですけど、大学を無事卒業することができまして。
おめでとうございます。
いや、とんでもございません。ありがとうございます。で、もう一人でだけですから、あと2年ですれば、もっと楽になるなと思って。
あーね、大学お金かかりますからね。
かかりますからね。稼いできてくれるのと、
うん。
あげるのとじゃ、全然違いますからね。
うん、それはそうだろうね。
うん、そう。だから、マルキシ正反対のことじゃ。
うん、うん。
うん、そう。
稼いできて入れてくれればだけどね。
いや、でも、入れなくったって、あげる分がないじゃん。
あ、まあ、マイナスがって、学費がね、ないですけど、
うん。それにプラス、お小遣いとかさ。
ああ、もうね、社会人になってますからね。
社会人になって、そうなればね、
うん。
そういうのがなくなりますから。で、たまにね、私にお小遣いなんかくれるんじゃないかなと、甘い期待を抱いて言いますけどね。
うん。じゃあ、私がお嬢さんに言っとく。あげない方がいいよって。
いいんだ、言わなくて。そういうことは言わなくていいんだ。あげた方がいいんだよっていうのはいいけど、あげなくていいんだよ。
かじれるうちはかじとけっすねっていう。特にお父さんのって。
まあ、たまにはね、少しお小遣いでもいただければ、もっとありがたいなと。
そうですね。まだでもあと20年ぐらいいいんじゃない？
まあね。
お小遣いは、
うん。まあね、確かにね、もうお小遣いでってポンともらわれても、その時どうなのかなと思うけど、うん、嬉しい反面、どうなのかなっていうのはあるけどね。
確かにね。
実際ね、実際はね。
ええ。うん、はい。そんな、ことがありつつ、まあ、今回もね、ちょっとインタビューがありますので、サクサクっと進めてまいりたいと思います。
はいはい、了解です。
はい。では、こちらのコーナーからまいります。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
今回はですね、海外ニュース、国内ニュースで井戸端会議、いろりおさんよりお題をお借りいたしまして、ペットの忌引休暇を認める企業がアメリカで増加中、線引きが課題化ということですね。
うん。
はい、本文をお借りいたしますと、可愛がっていたペットが亡くなったら多くの人はショックを受け悲しみに暮れ、仕事も手につかなくなるのではないだろうか。そんな人のため、今アメリカ国内でペットの死を悼む時間を与える休暇制度を導入する企業が増えているという。
うん、なる
ほど。はい、ちょっと前ですけれども、まあ、うん、ペットを亡くしたことによってペットロスが社会問題となっているっていうね、
はいはい、
アメリカとかで結構ちょっと大きな問題になってきていますよ、うん、ペットロスもひどいペットロスだよね。
うん、そうね、
もう精神疾患を起こしてしまうような、
はいはいはい、
それがまあ社会問題となっていて、ならばきちんと悲しむための時間を会社としても考えましょうということで、うん、こういうのが多分導入というね形になってきてるんだと思うんですけれども、はい、一部会社、ソフトウェアの会社と人事関連という会社とかでは最大3日、
うん、職場に離れてね、
あのいいですよと、うん、でペット保険会社も1日分の有給休暇というのを出してるらしいんです、うん、
ですな、
はい、まあ、その亡くした子と一緒にいることもすごく大事なんだけれども、な、
うん、
くしたのはその会社に勤めてる方だけではなくて、ご家族がいれば家族も悲しんでるわけじゃない、
うん、
特にお子さんとかいたら、
うん、
そういった時に子供の支えになってあげるとか、共に悲しめるっていうのがすごく貴重だったっていうご意見があったりとか、ただ難しいねって言われているのが、
うん、
金魚とか爬虫類とかっていう、どこまで線引きをするかっていう部分と、
結局ペットって人によって違うからね。
そうなのよ、
実際は。
そうなのね、カエルが亡くなって悲しいっていう人ももちろんいるだろうし、うん、そういった部分と、あとは飼ってない人との公平性などが問題となっていると、
うん、まあだけど、ね、その飼ってない人の公平性を考えるともうこれは NG だよね、
うん、
だって分かんないんだもん、飼ってない人からはすれば、
そう気持ちはね、分かりづらい部分はあるけれども、
うん、部分はあるからね、うん、
そうだから同じように公平に、うん、じゃあいいよってお休みあげるよとかね、 でもな、難しいよな、これもな。
難しいと思いますよ。まあ、日本だと特にそうだよね。結局、ね、これは、アメリカでさ、この生活主義って言われて、稼ぐ、まあ、遊んでてもいいけど、ちゃんと稼ぎなさいよっていうところとね、
うん、
日本みたいにやっぱりある程度、何時から何時まで出勤をし、
うん、
まず一緒に同じことをやり、
うん、
っていう生活の中では、まあね、アメリカで逆に言えばこういうちょっとした問題点があるということになると、うん、日本だと厳しいよね。
ちょっと難しいかな。
難しいと思うよ。
って思いますよね。
まあ、逆にそのペットにさ、携わってる、例えばペットといっても、この犬とか猫とかね、
うん、
そういうのに携わってる会社、
うん、
さんにとっては逆に言えば、プラス、それをやることによって、外貢献的なこともあるし、なおかつ、うん、変な話を言えば、PR 活動、という形にもなるから、
うん、
そういう点では、そういう会社さんは、ね、導入するかもしれないけどね。
うん、
なかなか全体的に広がるっていうのは難しいかもしれないね。
ねえ。まあ、うん、あとはさ、
うん、
ああ、でもな、どうなんだろうね。有給じゃなくて、ただの休暇、うん、でもそこを有給で消化するのは、有給っていうのは、まあ、ある程度一定の会社だったらあるわけだから、
うん、
それをどういうふうに自分で消化するかっていうのは、
それは全然自由だと思いますよ。
それは法のもとに日本だと、まあ、許されていて、アメリカはどうかわかんないけど。
うん。だって別に有給休暇はどんな理由だって取れるわけだから。
だよね。
うん。まあだから、日本だったらは、例えばこう、ワンちゃんが、なんていうの、猫ちゃんとかね、自分で飼っているペット、キングよりも、爬虫類でもいいわな、悲しいな、というふうになるな、と、自分でちょっと感じたら、3日間ぐらいね、有給休暇取っとくとかね。
そうね。
そう。なんか。そういうのもありだよね。
そうだよね。
うん。
で、ただ、その有給もさ、ほら、
うん、
これはね、もう本当心根の話になると思うのよ。
うん。
例えば、メンタル的に落ち込んでいて、
うん、
有給休暇を取りたいんですって。
うん。
いうのをペットが亡くなっていて有給休暇を取りたいんですっていうのとさ、
うん、
またちょっとこうなんか受け取り方がさ
あそうだろうね
ペットのために有給休暇を使いたいんですって言える社会になれるかどうかみたいなね、う
ん、まあそれとあと結局それを言う上司がペットが好きか好きじゃないかっていうところにも関わってくるわけじゃん
そうだよね
結局は、
うんでもまあ、有給の申請だから、
うん、
でもどうなんだろうね、忙しいからちょっと勘弁してくれよみたいな時とかね、うん、もあるわけじゃない？
あるよね、うん。
そういうのって会社としてどうなの？有給って断れるの？
いや、断れないよ。
断れないでしょ？
うん。だから断れないから逆に言えば、まあ変な話、いじめじゃないけども、
まあまあね、
逆にそういう風な形、そう、パワハラ的な形になってしまう部分には、なりかねないよね。
そうだよね、うん。でもね、命の終焉を待ってくれとも、忙しいから待ってくれとは言えないからね。
うん、そうそうそうそう。
その辺の柔軟な対応が必要なのかな、
うんまあ、その時にはだから、まあ日本で言うね、違うところがなくなったとかね。
うん、うん。そうね。
ね、そう。
いろいろ親戚のとかね。
そう。いろいろな理由付けがあるじゃないですか。
うん。
うん、まあそれを使って買うっていうのも一つの手だよね。
うん。でも言えるような社会になればいいなって思いますよね。うん、
それが一番のね、いいことだと思いますよ。
理想系だよね。
理想系だと思いますよ。
うん。
うん、まあ、うちなんかはいいですからね。
いや、もちろん。おかげさまで私、前の時も、
うん、
前の職場の上司もすごくいい方で、休んでいいよって、イベント中だったんですけど、
はいはいはい。
お休みを無理やりじゃないですけどいただきまして大丈夫かっていう話はねいただきましたけれども、
う
ん、
まあそういうね社会であってほしいよね
ですね
そのぐらいの心の余裕がある会社、
うん、
っていうのがやっぱり
人間
いや人間もそうだけど、
そうだけどさ
だけど最終的には会社のことだから、うん、会社がある程度救急だったりやっぱりいろんなことでギクシャクしている会社ってそういうところってのは絶対もうダメなところだから、ね、心に余裕が持ってるね会社さんがもっと増えれば、
うん、そうですね
非常に良くなるんじゃないかなと、
はい、
でもこれはいいことだよね、
うん
うん、
ねまだまだ課題は多そうですけれども、
うん、
まあこういう傾向が起こってきているよというのでご紹介をさせていただきました
はいはい
というわけで、海外ニュース、うん、国内ニュースで井戸端会議イローリーオーさんよりペットの忌引き休暇を認める企業がアメリカで増加中線引きが課題化をご紹介させていただきました、
はいはい、
ワンラインの気になるニュースピックアップでございました、
はい、
というわけでですね宮城県のお二方を迎えてお送りする今回が最終回となりますけれども、
うん、
こちらをお聞きいただければと思いますなんかね本当いろいろ考えさせられる回となっておりますのでどうぞはいお聞きくださいませ。ではですね、今回もですね、宮城県で お仕事をされています株式会社カイマヌ代表取締役岩木智子さんとトリミングサロンニコ代表の渡部恵理子さんゲストにお迎えしてお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回ゲストに来ていただいての最終回ということなんですけれども、もうすっかり慣れました。
はい。はい。
返事が遅い。はい、はい。もうね、だいぶ和やかに進めてまいりたいと思うんですが、はい、今回はですね、ちょっとお題またありまして、まあ、震災後ね、5年という月日が経って、その後お二方がされている、例えば災害に対する備えであったり対策についてちょっとお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、岩木さん何かこうお仕事上で対策をされていることとかっていうのはありますか？
まずスタッフを雇用した時に、
はい、
帰宅をどうするかっていうのを
言
っています、
はい、
沿岸部のスタッフは、はい、もう最初から店に留まるチーム、
うん、
で内陸部のスタッフに関しては、
はい、
本人の希望で帰るか帰らないかを聞いて、はい、決めておいています、うん、でこれを家族に伝えて、
はい、
どこにいるのか災害があった時に、
うんうん、
正確にしておくようにしています。
所在を明らかにするという、何かあった時のために所在はどこになるのかっていうのを取り決めをされている、
は
い、
は
い、その沿岸地域と内陸地域によって違うっていうのはどんな意味合いでこう分けられたんですか？
まず避難するときに目に遭うかもしれない、
はい、
地域のスタッフ
は
子供がいても犬がいてもとりあえずうちの店からは帰さない、命を守るためにそういうふうに決めました。
例えばこういう状態でその判断、それが、指導する、
はい、
動くっていうのは、
一応大津波警報が出た時だけそういう風にして、はい、うん、あと津波警報の場合は、
はい、
店に全員とどまって様子を見るように取り決めをしています、はい、
もうまずはスタッフも人命を守る、
そうですね、はい、
っていう部分、
はい、
渡部さんの職場とかでは何かそういった取り決めとかって、
私の地域は沿岸部ではないので、
はい、
内陸なんですけどスタッフが沿岸部のお家なんですね、
はい、
なので津波と川、
はい、
水害、
はい、
とか土砂災害だったりっていう帰る途中、
はい、
天災によって、あと天災の
二次被害みたいな、
うん、そういう状況に合わせて、
はい、
自己判断に任せようっていう結果になりました。
そうなんですね、うん、あ、ちょっとごめんなさい、これをお伺いしたいなと思ってたんですが、岩木さんのところはスタッフさんは総勢で何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今10名います。
10名。渡部さんのところは？
うちは1名。
1名。お二人でやられてるっていう。
はい、
うーん、まあ、そうですよね、1対1であれば意思の疎通は結構ねしやすい部分はあるけれども、
うんうん、
もう3人とか4人とかになってくるとちょっと難しくはなってくるので、そこの差がこうお二人のこう判断の差になったのかなっていうのは今改めて思ったんですけれども、あとその他にうちもまあお預かり業というのを一緒にやらせていただいてるんですが、お客様に対してお預かり中、要はまあ、グルーミング、トリミング、シャンプー中でお預かりしてる子への何かお約束事みたいなものを作ったりとかされてるんでしょうか？
はい。受付時の段階で、
はい。
契約書にサインをいただいてるんですけど、
はい。
その中に天災による、
はい。
被害に関しては、は
い、うん。
何ですか？
責任を負いかねる部分があるという感じですかね。
はい、読んでいただいてサインをいただいてます。
うん、
うん、もちろん守れるものは守りたいんですけどね。
はい、
はい、
岩木さんも同じような感じでやられてる、
うん、うちも同じような感じと、あとこの間ちょっとスタッフからの意見で、
はい、
今2店舗あるじゃないですか。
はい、
もともとある方の店舗って浸水地区なんですね。
そうですね、お写真
新店舗の方が、
はい。
津波の被害が全くない方なので、
はい。
何か大きな災害があった時は、こっちの店に犬を連れて避難するっていうルールがあるんですね。
どっちの店？
新しい方の
店。新しい方。はい。
浸水地区のお店から連れてくるっていうルールを作っているんですけれども、で、はい、お客さんの方にちょっとその辺を告知していないので、
はい。
その告知をしなくちゃいけないなっていうのと、
はい。
あと、まあ、避難するときには、店のドアのところに、
はい。
貼り紙で、
避難場所。
はい。避難場所で、
を明記するっていう感じですかね。
はい。のシャンプー屋さん、マヌの方に避難しておりますっていう貼り紙をして、
はい。
出てくるっていうルールのところは作ってるんですけど、お客さんに対してちょっと、告知していないっていう問題が発覚したので、今後やろうかと思ってました。
ああ、確かに。うちもまあ、ご利用規約って、まあ、お約束事があって、災害の時は私が連れて逃げます。
うん、
まあ、私の命に危険が及ばない限りはっていうお約束をさせていただいてるんですけれども、確かに、まあ、避難するって言っても、どこに避難してるかってお客様はわからないので、で、電話もね、つながらない可能性があるので、どこに避難するっていうのを、一時的にでも、そうですよね。私もそれ、書こう。
うん。そうですね。なんかこう。
どこに行ってますよっていうのをお知らせしなきゃいけないですもんね。
できれば第一、第二みたいな。
ああ。
知れないですね。
第二、そっか、第二まで私も分かってないからな。第二まで、そうですね。
うん。
あとはもう作っておいて、そこに同行避難が可能かどうかを確認し、同行避難ができる第一場所、第二避難場所、
うん、
まあ、第三ぐらいまで決めとくっていうのも、作っておくっていうのもいいかもしれないですね。ああ、さすが。いやいやいやいや、参考になりました。ね、そういう形でお預かりした命である、まあ、お二方とも代表なので、人間、スタッフさんの命を預かり、お客様の大切なワンちゃん、にゃん子たちの命を預かりっていうことをされていくための対策というのを今お伺いしたんですけれども、例えばあとは、ね、前回もお伺いした避難グッズだったりとか、そういった部分でプラスアルファこういうことをしたよみたいなのがありますか？岩木さんとか。
うちは、店に必ず懐中電灯と、
はい、
ラジオですね。
うん、
は置いておくのと、あと新しい方の店は2階が自宅になってるので、
はい、
スタッフたちが2階に上がってなんだ食べるもの飲むもの、はい、
うん、食料の備蓄がある、
とあとカセットコンロとか、
はい、
ガスの備蓄とか、
はい、
そういうのは 3.11 の前に毎年見直すことを決めて、
はい、
先日もカセットコンロのガスを大量に買ってきました。
大量なんです。でもそうですよね。スタッフさんが10名いて、ご家族がいてってなると、それなりの量を、だいたいこう何日間ぐらい持つようにしてとかっていうのを、目安とかを決めてらっしゃることありますか？
とりあえず3日ぐらい。
はい。最低限。
うん。大丈夫だったらいいかなと思ってます。ちょっと足らないかなとも思いつつ。
はい。
はい、
まあ最低3日ぐらいを目安に。
はい。
前回お話をお伺いして、その前の段階でリュックで背負って出る避難グッズっていうのを用意してたんですよ。
うんうん、
で、お預かりの仕事を始めて、うちもちょうど2年なんですね。
うん、
で、最近ちょっと気にかけているのは、岩木さんがおっしゃっていたフードのすごくこう問い合わせじゃないけれども、聞かれたことがあったっていうのがあって、うちもフードの取り扱いがあるので、できるだけフードだけは切らさないように、在庫を減らさないようにっていう部分はあったりとか、
うん、
おかげさまでうち近所に結構お客様が集中しているので、
うん、
ね、その子、まあ、うちにいる子たちはもちろんだけれども、お客様の子を、ね、3食じゃない、2食か。まあ、犬ですから2食食べられないにしても、飢え死にをしない程度に、何かこう、ね、サポートができればと思って、ちょっとフードは切らさないようにしてみたりとか、あとトイレシートを多めに用意しておいてみたりとか、っていう、ほんとお二人からの話で、プラスアルファして、さらに、車にも備蓄を置いてるんですよ。
あと一つありました、そういえば。
何すか？
この間スタッフと話してた時なんですけど、
はい、
今、新しい店舗フリースペースにしてるので、
はい、
犬が自由に歩いてると、うん、男の子を粗相しちゃうじゃないですか。うん、で、今、赤ちゃん用のおむつをマナーベルト代わりにつけてるんですね。
うん、ニオトリパッドみたいなやつ。
はい、お腹に巻いて。
はい、
で、それをちょっと、多めに備蓄しようかっていう話が出たんですよ。栽培用に。
はい。
あと、男の子、やっぱり、避難所に行っても粗相しちゃう子が、出ちゃうかもしれないので、
はい。
レシーツの代わりに、おむつ、赤ちゃん用の紙おむつを渡してあげるっていうのもできるし、
はい。
と万が一、人間、の排泄、
うん、
もう赤ちゃん用のおむつで十分1回2回は取れると思うので、
うん、
その備蓄をちょっと多めにしようかっていう案が出ました、
うん、あーそっか、うちもじゃあちょっと多めにしとこうかな。前回のお話でトイレシートは厚めがいいよっていう、
うんうん、そうなんですよね、はいはい、
お話を伺って、うん、うちもできるだけこう厚めで、通常使ってるのは薄めのレギュラー、うんって言われるちょっとちっちゃい方のサイズなんですけど、備蓄用はこうダブルサイズだったり厚めだったりとか、ちょっといい分類のものを用意してみたりとかはしてるんですが、そうですよね、おむつとかもね、最悪はね、私たちの生理用品みたいなものでも対応できるかもしれないけれど、それもそんなに多くは持ってないでしょうからね。そうか、マナーベルト代わりになるやつとかですね。
もしかすると、で、人の赤ちゃんの方にも。
そうですよね。回せる。
うん、できるので、人間と動物
が共用できるっていう。
っていうので、はい、ちょっと多めにうちの店も備蓄しようかと思ってます。
でも確かに、犬用のなかなか人間用に回すのは難しいけど、人間用のはどうにかして犬用に回すことは可能ですからね。
うん、
尻尾の部分を穴開けるとか、うん、ハサミがあればできますし、
うん、
そうか、いやまた今回もすごくためになるお話を伺ってありがたい限りなんですけど、またねちょっと見直そうかなと思います。
はい、
はい、ね、ちょっと4週にわたってお二人からお話を伺ってきたわけですけれども、今後もまあその活動とかもされていくっていうことなので、ぜひ機会があったら関東の方にうちの方とか来てね、お話ししていただければなって、
はい、
はい、交通費ぐらいしか出ないかもしれないですけど
全然、でも今日は始まる前にちょっとえりこちゃんとお話ししてたんですけど、
はい、
風化させてほしくないなっていう話をしてて、はい、同情じゃないんですよ、私たちがかわいそうとかそういうのではなく、
うん、
こういう災害って誰の身にでも降りかかるんだよっていうふうなことを皆さん思って、
はい、
私たち被災者がどういう体験したのかっていうことに耳を傾けてほしいなって思うねって、
う
ん
うん。そう。かわいそうな被災者アピールをしたいわけじゃなくて、
うん、
同じ思いをしてほしくない。
うん、
伝えていく、
うん。
だから風化させたくない。
でも本当にこう4回にわたってお二人のねお話を伺っていて、なんかねお二人が言われた通りに私の中でお二人がかわいそうではないんですよ、
うん、
もちろんすごく辛いことを経験されただろうなっていうのは思うんですが、それを乗り越えて私たちに教えを授けてくれる人なんですよ。もう本当にお辛い経験をされて悲しい思いもされているんだけれども、もうかわいそうでまとめちゃいけないというか、本当にこうすごいなって思う。それをバネに自分たちができることをして、で次にもしそれが再度起こった場合にどうやって乗り越えようかっていうのを本当切に考えてらっしゃる方たちなんだなっていうのが、この4回でこう切実に感じたというか、もうね、何が言いたいんだか分からなかったけど、
ありがとう。
いやいや、なんか本当すごいなって、お二人のそのパワーがきっと私たちが何かあった時には私たちの支えにもなるしっていう部分を、本当多くの方にこんなね弱小 インターネットラジオでお話をしていただくのは申し訳ないぐらいのあれなんですが、本当にありがたいというね、気持ちでおります。なのでね、ぜひ多くの方々に、お二人の活動とか経験が伝わることを切に祈っているわけなんですけれども、今後なんか目標とかありますか？最後ぶっこみますが。はい。
私は、石巻が復興とともに、
はい、
動物と暮らしやすい街になればいいなって思って、そっちでちょっと動いていきたいです。う
ん、はい。
なんか感謝、当たり前のことに感謝できる気持ちを持って、
はい、
生きていきたいですね。
ねえ、なんか本当、そうですよね。お二人がおっしゃると本当に重みがあるなって今。またちょっと機会を見て、ワンライの方にも再度出ていただければなと思うので。
めっちゃ変わったな。
はい、ネタ、もうこれ喋りたいわよっていうことをぜひ見つけてください。
はい。
丸投げ。
ぜひ。
はい。でもね、本当にもうお忙しい中、ね、長時間にわたってお付き合いいただいて、本当にありがとうございました。で、お二人のね、その目標というか夢が、本当ね、多分、すっごいモデルシティというか、モデルケースになると思うので、なんか、それをこう遠くから見守らせていただきたいな。お手伝いできることは、もうもちろんお手伝いさせていただきたいと思っているので、本当に4回にわたって、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけでですね、宮城県、で活動されておられます株式会社カイマヌ代表取締役岩木智子さん、そしてトリミングサロンニコ代表の渡部恵理子さんにお話をお伺いしました。本当にありがとうございました。はい、というなことでですね、お忙しい中すごく長い時間お時間をいただいて、はいはい、いろいろ伺ってきたわけなんですけれども、
うん、ね、4回もねやっていただきまして、
はい、
ありがたい限りですよね。本当に
本当に、
うん、
ね、なんか本当お話を聞くたびに勉強になるなっていうことが多くて、うん、お店のねことなんかもそうなんですけれども、お客様から考えると何かあった時にこういう風にするよっていう明確な表示があるところっていうのは安心材料の一つになるんじゃないかなと、
うん、絶対そうだよね、
うん、思うので、
うん、
まあ、お客様自身もそういったところをきちんと店舗さんに確認をしていただいたりだったりとか、うん、あとね、私が言うのもおこがましいですけれども、各店舗でそうどういうふうにするかっていうのをねきちんと確認をしとくっていうのも大事なんだなっていうことが本当切実に。
そうだよね、
うん、
そういうね災害とかになるとやっぱりどっちにしたってパニックになるからね、
うん、
うん、やっぱりまあ変な話、このペットとかさ、そういうのって二の次になる可能性っていうのは非常に高くなってしまうから。
そうなのよね、
うん、だからやっぱ本当にね、子供さんだったりさ、あとね、うん、ご両親だったりいろんな方がいらっしゃる部分を最優先する可能性っていうのは非常に高いから、
うん、
うん、でもねやっぱりこうお預けしてる時に、
うん、
そういうふうに、なんていうのかな、対策を取っていただいてるところに預けていたらすごい安心だもんね。
うん、
そっちにこう、あの子はあそこにいるから大丈夫ねって思えるじゃない。
うん、まあ、ただね、うん、やっぱりどうしても人命っていうのが最優先なんだろうなって私は思うから、
うん、
スタッフさんたちの命が
優先。それも大事だと思うよ。うん、それも大事だと思うよ。
そうそう。う
ん、
だなので、うん、それはさ、まあ、どんな方もね、ご理解いただけるんだろうなとは思うんですけれども、
うんうん、
いくら仕事でも命に代えられない部分は絶対あるので、そこはご了承いただきたいなと。
あ、それはそうですよ。
はい、思っております、うん、
ね、
でね、まあ、あのグッズの件なんかもそうなんですけれども、
うん、
うん、あ、確かにねって、トイレシートも大事だけど、そうね、でマナーベルトとして考えるんだったら尿取りパッドとかの方が、もともとの吸水量が全然違う、
うん、
のでちょっと多めにあるといいなっていうのは私も
な、
はい、でただ補足をさせていただくと、水害がある地域なんかとかは、まあ、わかんないよ、近くに水害の元がなくても地割れでね水道管が破裂して水がみたいなこともあるから、そういったグッズとかはぜひね、チャック式のビニール袋、
あー好きっつってもわかんないじゃん、
あの密閉できるビニール袋とか容器に入れて、はい、保存保管をしていただくといいかなと思います。 うちなんか全部小分けにして密閉型の袋に入れてしまってあるんですが、お水が来ても大丈夫なように、ね、でその後何かしら使えますからね、
うん、水が来たらね全部
吸水しちゃったっつって。
もう、そう、もう意味がなくなっちゃうからね。
そうそうそう。
うんうん。確かに。
なってしまうので。
な。はい、で、あと、やっぱり、風化をさせないってことだよね。
うん。かわいそうじゃないって。
うん。そう。ね、そこから学ばせていただくこと。
うん、
その次に生かすことが大事で、そのかわいそうっていうのは確かにそうなんだけど、うん、そこからもう抜け出さないとね、それで逆に言えば、逆に言えば自分の身にと同じような形で考えて対策を取るといいのかなと思うよね。
そう、ね。うん。うん、なんかね、うん、こう、本当のところを聞かせていただいたのかなという思いで。
ですね。
はい。最後ね、締めくくりがグダグダでしたけど、相変わらず。
まあ、いいんじゃないですか。
ね。またね、ちょっと本当、岩木さんとかのお話じゃないですけれども、今後石巻がどう変わっていくのか、っていうのをまた聞いていきたいなと思っておりますので、ぜひその際はよろしくお願いします。
まあ、あとね、二人ともさ、これからね、まあ、東京都の直下型地震とかね、
うん、
そういうところ来るよと言われてる部分が多いわけじゃないですか。
うん、
都内の方たち、
うん、
っていうのはやっぱりこう、首都圏に、の方たちにもっと分かるように来ていただきたいよね。
そうですね。いろいろまあセミナーとかね。まあ、岩木さん方自身でもいろいろ考えてはいらっしゃると思うんですけれども、機会があったら本当に関東の方にも来ていただいて、いろいろお勉強をさせていただければなと思います。
ね、うん、いいと思いますよ。
はい。というわけでですね、4回にわたり宮城県にいらっしゃいます、株式会社カイマヌ。代表取締役の岩木智子さん、そしてトリミングサロンニコ代表の渡部恵理子さんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでこちらのコーナーをお送りしてまいりたいと思います。
はい、
ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい、
今回は春ね、恒例となっておりますけれども、代々木公園ワンワンカーニバルをご紹介させていただきたいと思います。うん、はい、4月の16日土曜日、17日日曜日、朝10時から17時までやっているんですけれども、これ何回目になるんだろうね。第何回とか書いてないんですけど。
書いてないよね。
うん、
これ行ったよね。
行った
ね。
うん、あの例の先生がいらっしゃった時に、
うん、そうだよね、行ったよね。は
い、クイズコーナーにね出てらっしゃいましたけど、
うん、なんか風が強い日だったよね。
そうですね。はい、で、代々木公園で年に1回開催されるワンちゃんが大好きな方が愛犬と一緒に1日中楽しめる入場無料の都心最大ドッグイベントと。はい、これね、すっごい内容が多くて、広いは広いんですよ。代々木公園なんですけど、ドッグランとはねちょっと反対が NHK 放送センター寄りのところで開催されるんですが、
そう
ですな。はい、ステージエリアではスーパーシット、うん、お座りをねして記録挑戦をしようっていう、まあみんなで記録を達成しましょうっていうことあと待て王選手権、
うん、
待てをしてどのぐらい耐えられるか、はい待てとかっていう叫び声が聞こえたりとかもしてましたけど、
もう相当だからね
皆さん白熱してます。
もう白熱するからね。
はい、あとはクイズ大会、
はい、
はい、こうデモの写真にも先生いらっしゃいますけれども、
はい
はい、背が高いからすぐ分かる、
うん、分かるね。
はい、あとドッグダンスの発表会とか、うん、あとデモンストレーションがあったりとかすると、
うん、
はい、いうことと、あとイベントエリアには獣看護師さんの卵によるチャリティー健康チェックという、
はい
はい、ものがあったり、あとトリマーさんの卵によるチャリティーの爪切りがあったりとか、
うん、
あとセラピードッグが来るみたいで、
あ、これは前あったっけかね、ないような気がした。
なかった気がする、
ね、なかったね、うん、
デモと触れ合いがあると、
うん、
あと早食い王選手権ね、相変わらず気になる早食い王ですけど、うん、
いいんでしょうか
ちょっと体のことを考えると心配だよね、ガーッとかっていうね、うん、
そう、なるだけねゆっくりゆっくり食べさせたいっていうのがあるからね。
あとはアジリティとか救助活動、救助犬のデモンストレーションがあったりとか、うん、もうねすっごいいっぱいあるわけですよ。
見どころがたくさんですな。
うん、あと K9 ゲーム大会デモンストレーション&体験会とかね、
おやつコーナーとかね、
はい、
おやつ販売コーナーとか、
ね、そうなんですよ、
うん、
あとまあもちろん、アウトレット、ワンちゃんグッズのアウトレットがあったりとか、いろいろあるらしいです。いろいろ
盛りだくさんですな。
はい、まだねショップリストが上がってきてないので、どんなお店があるかわからないんですが、結構もういっぱい楽しめるよと。あとワンちゃんと一緒にドッグカフェみたいな、ね、青空ドッグカフェみたいな。
であと大体があれ無料なんだよね。
そうですね、体験系は若干
K9 だけが、うん、ワンペア。
あとスーパーシットとかもそうじゃないかな。
スーパーシットもお金かかんない。
うん、スーパーシットは参加料1000円。
かかるんだね。
これ多分ね、記録証とか認定証が出るので、あ、なるほど、それでだと思います。
うん、はい。それ以外は大体ない。
爪切りとか健康診断とかは無料。
うん、ね、待てようもなしだもんね。
そうですね。うん。はい。なので、あと、カメラマンの撮影コーナーとかね。
ああ、ね、はい、ありましたね。
ありましたね。もう今お天気いいですからね。
ですな。
わお。
ね、今カメラがね、良くなってますからね。やっぱり皆さん撮られる方いっぱいいるでしょうからね。
そうですね。
うん。
はい。
でもなかなかね、こう、いいチャンスが撮れないとかね、あるでしょうから。
だからプロの手腕を一度拝見するのも、手かもしれないね。
ね、いいかもしれないですね。はい。これから出かける機会が多くなりますからね。
はい。で、またね、ワンちゃんいっぱいいるので、来場の注意というのがあります。一度ご覧いただいて、確認の上、行っていただくといいかなと思います。
はい。
はい。代々木公園ワンワンカーニバル、4月16日土曜日、17日日曜日、朝10時から17時、雨天決行されるそうなので、ぜひね、
はい、
お天気になることを祈りつつ、興味のある方は行っていただくといいかなと思います。
はい、行ってみてください。
はい。というわけで、ワンライの勝手に告知コーナーでございました。はい、エンディングでございます。
はいはい。
今週末、27日ですね。
うん。
今週末か。
そうだよ、もう今週末。
ね。
早いね。
はい。サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5第2回目。
はい。
朝9時からステップアップコース、朝10時半よりレベルアップコースが開催されます。まだ若干、お席の方はありますので、興味のある方はご参加いただけるといいかなと思います。
お待ちしてますよ。
はい。もう本当ね、こう、避難をするとかっていう時も絶対必要になってくると思うので。う
ん、大事ですよ、本当にこれは。
で、その時に、犬ってすごく感受性が強いじゃないですか。うん、飼い主さん慌てると犬も慌てるし、っていうのがあるので、飼い主さん自身が落ち着くために、あ、こういう時は犬をどういうふうに、コントロールすればいいのかとか、犬にどう相対せばいいのかっていうのもね、お勉強になるかなと思いますので。
そうですね。
はい。ぜひご参加いただければなと思います。
はいはい。
というわけで、ザッツワニアンライフ第161回目、配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーと、
ボスコと、コウスカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
来週はね、アケサーが大好きなインターペット。